どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目に蘇られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思いますが、今日の一分動画は最初はですね、今週白馬聖語キャンパーを中心になりましたが、東京安定教会を中心にオンライン聖語キャンパーがあります。5000の登録費で全て視聴できますので、ぜひ皆さんですね見てほしいと思いますが、その時に映像祭もありますけれども、長崎から出したのは残念ながらノミネートされませんでしたが、ノミネートされた中から今日はですね、石田の個人のザンビアのやつをですね、石田の個人が作りましたので、それを見てほしいと思います。じゃあまず最初にそれをお願いいたします。
礎の石孤児院ザンビアでは、首都ルサカのスラムンゴンベで HIV 孤児のための学校を運営しています。私たちが支援しているのは HIV 孤児、スラムに住み両親を HIV で亡くしている、または本人も HIV 陽性の子供たちです。お腹を空かせ学校に行きたいのに行くことができない。彼らは幼い頃から働き教育を受けることができません。路上に出てストリートチルドレンとなる者や、場合によっては命を落とす者もいます。私たちの学校の名前はコーナーストーンオブホープ。現在さまざまな年齢の40人の子どもたちが在籍しています。クラスを幼稚園から小学4年生まで学力別に分け、1日2回の給食も提供しています。ここで子どもたちのエピソードをいくつかご紹介したいと思います。心臓病の母を助けるため毎日不安と戦いながら道端で物を拾って生活している子がいました。その子は学校に通うようになり、苦しい生活から解放され子どもらしい笑顔が戻ってきました。両親をエイズで亡くし本人も陽性。その子は他にも持病を抱えていましたが、食べるものがなく衰弱しきっていました。しかし学校で朝と昼しっかり食べることができるようになり、少しずつ体力もつき健康を取り戻しつつあります。ある子は暴力を振るう父が家を出て行き、母親が早朝から深夜まで働くことになりました。その子は学校にも行けず、1歳の子を含む5人の子供だけでの生活が続いていました。そんな中学校に通えるようになり、母親も同じ学校で住み込みで働けることとなりました。ようやく母子が一緒に生活できるようになりました。家を建てる者たちの見捨てた石、それが礎の石となった。これは主のなさったことだ。私たちの目には不思議なことである。私たちはこの言葉に立脚し、孤児と呼ばれた子どもたちが新しい世界の礎の石となることを信じ活動を行っています。ぜひ今後とも皆様のご支援ご協力のほどよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。今ザンビアの首都のルサカでですね、イデン・カセンガという非常に貧しい地で行っていましたけど、そこでもいろんな働きをしたんですけれども、今拠点は中心はルサカに移しまして、ルサカにあるスラム街、本当にスラム街ですね、まあ、ちょっと日本には想像できないでしょうけれども、スラム街の子どもたちというのは人として扱われていないところがありますけれども、まあ、その子どもたちを王子さんがほっとけなくてですね、選挙の時になんかそれでそれが攻撃の的になるからということで、みんな、いきなり牢屋に入れられちゃったんですね。でたくさんの子どもたちが一つの部屋に入れられて、でそこで、食べるのも出すのも、食べるもまともなものを与えられない、腐ってるものを投げつけられて、でそこで一緒に寝て、トイレもそこでするという、すごい考えられないですけど現実ですね。ほっとけないから行って、なかなか出してくれなかったんですけど、じゃあ責任を持って受け取るなってことで、まあ、受け取ってきたわけですね。そこから始まったんですけども、そこから始まってこのそういう地域にですね、まあ、他のグループがやってたのが退去することになったので引き受けて、まあ、いろいろやって学校を今作っていて、でスラム街の子どもたち多い時には60、70人もっと増える時もありますけど、ね、少ない時も、まあ、40、50人はいるという、まあ、スラムの子どもたちっていうのは戻ったりしたり来たりする、いろいろこうなかなか悪習慣が抜けなくて、こういろいろそれを忍耐を持って教えながら育むんですけども、まあ、そういうのがあるんですけども、だから純粋に個人の子どもとスラムの子どもたちがいるわけですね。それとともに、まあ、学校を今作っているということですね。まあ、今のはほんの一例ですけれども、ぜひですね、まあ、ダンビアの方も、皆さんですね、皆さんの尊い献金が彼らを支えてますので、続けてサポートしてあげれば嬉しく思います。それだけではなくて、カンボジアも今新しい子どもたちがどんどん来ています。キアンって覚えてますかね、私が特に可愛がった子なんですけど、キアン、カイとキアンという、カイの方は自動車の整備工になって、キアンの方はですね、実は結婚しました。でこの前カイと2人で、いきなり個人訪問してきて、子供連れて、可愛い子供でした。で写真見せてもらいましたけども、で来たそうです。キアンがすごく穏やかな顔になっておりました。ね、家庭を失った子が家族を作ったんですよね。そして個人訪問したというのは非常に嬉しく思いますけれども、だから弟の会もね、今自分の大好きだった仕事の仕事をして本当に神様の恵みだと思います。今次の子供たちがどんどん来ています。先日もまた新しい子供と思ったんです。その子はちょっと申請が受け取ることになったんであれだったんですけども、今新しい子供たちがどんどん来始めていますので、カンボジアもまた新しい段階に入っています。で今また借りた家がかなり古びてきて、ちょっといろんな問題が起こってきて、しょっちゅう修理しなきゃいけなくなっているので、まあ、次の場所を考えなきゃいけなくなっていますので、ぜひ皆さんですね、続けて子供たちのためにサポートしてあげれば嬉しく思いますので、よろしくお願いいたします。はい、でもう一つですね、聖書ってこんなに面白いから、ちょっと前のやつですけれども見ていただきたいと思います。今日のメッセージとちょっと変わってくるのでお願いいたします。
捧げるとき返してくださる神、神ご自身が伝承の生贄の羊を備えてくださるのだ。創世記22章8節。アブラハムがイサクと出かけて3日目に、アブラハムが目を上げると、神が言われた場所が遥か彼方に見えました。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をして、あなた方のところに戻ってくると言いました。アブラハムは本気でイサクを捧げるつもりでした。でもここではっきりと、私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくると言っています。彼は信じていたのです。必ず神はイサクを灰の中からでも返してくださると復活の信仰を持っていたのです。アブラハムは伝承の生贄のための薪を取り、それをその子イサクに合わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいきました。イサクは父アブラハムに話しかけて言いました。お父さん。すると彼は、なんだイサクと答えます。イサクは尋ねました。一焚き木はありますが、伝承の池のための羊はどこにあるのですか。アブラハムは答えました。イサク、神ご自身が伝承の池の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けました。ここでもアブラハムは言っています。神ご自身が全焼の池の羊を備えてくださるのだと。彼は信じていたのです。神は必ず約束の子イサクを助け返してくださると。アブラハムは 信仰の告白をし続けました。そしてその通りに神が伝承の生贄を備えてくださり、イサクは助かり、アブラハムの手に返されるのです。あなたも試練に遭うことがあるでしょう。約束のものを下げなければならないことがあるかもしれません。でも神は必ず下げるとき返してくださいます。そのことを信じて下げ、返してくださることを告白し続けてください。約束のものはあなたの手に返ってきます。あなたは神の真実と愛を知るでしょう。あなたはイエス・キリストに愛されています。
はい、ありがとうございます。何か足りないと思ったらバックミュージックが上がったんですね。 BGM がないですね。それとちょっと間違ってると思いますね。読んでる方が間違ってるのか、字が間違ってるのか、気づいた人は注意深く見ててくれた人ですまあ、後で話しますけど、今日の中心はその告白ですね。神は感想してくださると信じて告白するところなんですけども、聖書の方に入っていきたいと思います。今日の御言葉を語っていきます。マルコの11章24節、もう一度読みしますね。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。祈りの原点は皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。祈りの原点は求めなさい、そうすれば与えられます。これですね。マタイ7章7節、ルカ11章9節でありますね。求めなさい、そうすれば与えられますってやつですね。で、心から神に求めていくとき神は与えてくださるんですけれども、それは原点なんですけれども、今日のここはですね、そこから、もうちょっとというかかなり深く入ったところですね。祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさいって書いてあるんですね。だから祈って求めるなら何でもって書いてあるから何でもなんですね。でもさ、ここで何でもだから何でもいいのかっていうと、もう大前提があります。それは主の御心ならってことですね。ただ御心ならっていうとですね、その途端多くの人は特に日本人は気まじめなんでしょうかね。御心っていうのはすごく狭かったり、御心っていうのがこうなんかこう小さかったりするんですね。神の御心って大きいんです。皆さん、神様は全世界全宇宙を創造し保っておられる方です。マクロの世界から、ミクロの世界からマクロの世界まで、もう実に事細かなところから大きなところまで創造し保っておられる方です。その方がそんな小さく、そんなに狭くありません。神様の御心ってのはそんなに狭く小さくはないんですね。もっと大きな方なので、大胆に求めていいんですね。大胆に願っていいんです。それを願って求めたら何でも受けたとね、すでに受けたと信じなさいですね。ただ、さっき言った罪に関わることはダメです。あの人を殺してくださいとかね、それは無理ですね。明らかに罪になることは答えられません。でも、そうでない限り、神様はね、答えてくださるんですね。で、ここで、本当に心だと分かったら、その時、すでに受けたと信じなさい。で、これから受けるじゃない。多くの人は祈って求めて、信じてる。答えられると信じてる。答えると信じてるんだけど、いつか答えられる。いつか答えを見ると信じてる。いつか。いつかじゃなくて、サムデーね。でも永遠のいつかなんですね。いつか答えられる、いつか答えられる。神は答えてくれるけど、いつか答えられると信じてる。そうじゃなくて、すでに受けたと、もうすでに与えられたと信じなさいとですね。アブラハムが約束の地カナンを与えられたときに、アブラハムっていうか、モーセがカナンの地に占領するときに、やったと思いますけれども、与えているって言われたんですね。ヨシアに占領するときも、与えているって。で、すでに与えたって言われたんですね。つまり何か完了形なんです。まだそこに先住民がいて、これから戦って勝ち取らなきゃいけないのに、もうすでに与えた、与えているって言われたんです。すでにあなたのものだって言われたんです。これから与えるとじゃなくて、すでにあなたに与えているよって言われたんですね。で、彼はその言葉を信頼して入っていった。モーセに使わされた12人のうち、ヨシアとカレブは、そうだ、神は与えてくださったんだ、素晴らしい地だった、だから行こうと言ったんですが、他の10人は目に見える状況を見て無理だと言ったんです。つまり、神の言葉をすでに与えているだから、与えられてるわけですね。で、ここも与えられたとしては受けたと信じるということですね。これ大事なんですね。多くの人は真剣に祈ってる、信じてる。でもいつか与えられると信じてる。いつもそうやっていつか与えられると信じてる。いつかいつかいつかいつか、ね、いつかがサムデーか分からないぐらいいつかというわけですね。ところが神様はすでに与えたって言われてるから、いいですか、御心と分かったら、あるいは言葉がはっきり与えられたら、ね、その時受けたと信じるわけですね。秋元牧師がベニヤミン区のことの時にね、 一生脳障害できますよという時に、癒されて神の役を表すか、癒されなくても神の役を表すか、どちらにしても神の役を表すと信じた。これ聖書的に妥当ですね。でも親だから当然治ってほしいから癒しを求めたら、神様癒したって言われたから癒されたと受け取ったわけですね。何も変わってなかったんですけど、そしてそれを告白し始めたわけですよね。そういうふうにこの神様からの言葉が来たり、聖書から見て、あ、御心だって確認ができたら受けたと信じるんですね。そして受けたと信じて、そこにそしていくで、一番簡単な受けたという方法は何かというとね、確認ができたらですよ、ね、何でもかんでもそうでいいというのではなくて、でも聖書から見て御心だ、あるいはこう祈っててはっきり神様の言葉が来たと、吟味しても確かだと受けたと確認ができたら、一番簡単な、感謝に切り替える。求めから与えられたことをありがとうございます、あなたは語ってくださいました、感謝しますって感謝に切り替えるんですね。今東京で活躍しているモーセ・デニシ・カル牧師、殉教祭の時も来られましたね。安い飛行機取ってたら結構なりましたけど ね、でもね、また取り戻して来られましたけれども、彼はですね、若かりし日、ね、飯塚に住んでいまして、お父さんお母さんもですけど、熊本に牧師として赴任した。そしてね、やったと思ったんでしょうね。もう彼は思いっきり髪の毛をですね、ドレッドヘアって言うんですか、間違ったらごめんなさい、私はちょんまげと言ってるんですけど、ちょんまげにしまして、そしてですね、もうなんかすごいね、いただいてですね、仕事をしたんですけど、就職はしたんですけど、とにかく朝起きるのが嫌だったと。彼は決して遅刻しませんでした。でも朝起きるのは本当に嫌で、はあ、今日も一日が始まるって、はあ、と思いながら起きて、はあ、と思って仕事に行って、でも仕事はちゃんとするんですよ。だけどそうやってそれで戻ってきて、でね、一人なのが怖かったんですって。だからね、それ後で教えてくれました。それでみんな昔のバスケットの仲間とかみんなを呼んで遊んで、でお酒飲んだりいろいろして遊んで、でみんな帰った後も疲れ切ってパッと寝れるようにしたい、一人になるのは嫌だったところですね。でも騒ぐから、あ、たまり場になってた、親がいないからね。そしたら、まあ、妹さんかな、お母さんの妹さんかな、がその近所から苦情が来て困ったんで電話かかってきてね、で彼がお母さん光くんにね、もういい加減にしなさいって、はい分かったって言って繰り返すんですね。でその時にお母さん思ったんですね、あ、せっかくあなたが与えてくださったこの息子をね、こんな風にしてしまって本当に申し訳ございませんって真剣に悔やんだそうです。そして祈った、神様どうかこの子が本当に神様を知って、ね、本当に神様のために生きれるように、こう真剣に祈った、神様にね。そして悔やんで真剣に祈ってたら、聖書の旧約聖書の中から神様が国を作り変えていかれるでしょ、神は国を作り変えるみたいな、そういうんだ時に神言われたん、私は国を作り変えた神だって、本当にそうですって、あなたの息子を作り変えれないと思わないのか、あ、いや、あなたにとっては、ね、こう国を作り変えられた神様がうちの息子を作ることは簡単ですって、その通りだって、あなたの息子を作り変えるって言われたんですって、それで分かりましたって言って、それで彼女は受け取ったん、そうだ、国を作り変えられた神様だったから、うちの息子なんか簡単だ、ありがとうございましたって言って喜んで、もう感謝に切り替えたんで、毎日感謝して喜んでたんね。現状はどうであれ、まあ、離れてると楽ですよね。ところが長崎カリスマ聖火があって、当時平和会館かなんかでやったご主人の2人で来たら、ご主人がですね言ったんですね、ほら見てみろ、あそこにすごいやつがいるって、こう髪の毛も格好も、ね、見て、当時シノジガだったね、シノジガっていい教会だなってね、ああいう子供ね受け取るんだと、いい教会だとか言ったんですって、まあ、彼は自分の若き思い出したんでしょうけどね。そして言ってたら、その子が近づいてくるんですって、さりげなく逃げたそうですね。で近づいてくるから誰だと思ったら自分の息子だったっていうね、笑い話のような本当の話がある。その時奥さんが、この時ですか、今日のポイントはこの、その時奥さんが見てね、はぁーと思ったんですね。で神様すいませんってまたこう悔やだめたんですね。その時主に言われた、もう悔い改めなくていいって、私はあなたに語ったではないかって、あなたの息子を作り変えたって、あなたは信じないのかって、彼女はね、あ、そうでしたってね、悔やためたことを悔やためて、分かりました、あなたの言葉を信じますって感謝に切り替えた。今こういう格好してますこともありがとうございます、もうでもあなたはこの息子を作り変えてくださったことを受け取ります、ありがとうございますって徹底して感謝して受け取って感謝に切り替えた。その後にアメリカチームの話が来て、アメリカチームに行きなさいって言ったら、なんでね、お金出すくれて出すわけないって言ったらね、あなたお金あるでしょって、あれはバイクを買うんだって乗せたい人はいたわけですね。ね、でもバイクを買うかね、ちょうどアメリカ行くお金だったんで、で言ったら断られた。そしたら夢を見て、バイクで大転倒するね、お母さんが。これは、ま、真面目に夢を見たんで、今度はもう真剣にね言ったん、ダメだからって言ってね、そしたらね怒ったん、 脅迫する気かって言ってね。でも電話切った後にお母さんがああいう夢を見るときはね、本当に神様が来てることを息子は知ってた、小さい時からね。だから一生懸命言ってました。自分で自分を生かしたんですって。アメリカのディズニーランドに行けば箔がつくと、友達の前にも格好がいいと、まあ、また仕事をすればバイクは買えるけどアメリカはこの気がないといけないかもしれない、一生懸命自分に生かしたんですって。ね、親が言ったからって嫌だからね、それで生かしてで行ったって、自分にね、で行ったんですね。でご存知の通り、マーリンさんの最後のセミナーで神様に感謝しましょうって拍手するから、こうやって叩こうと思ったら勝手に手が上に行って拍手した瞬間聖霊に臨まれたんですね。本当に変わりました。一番驚いたのは本人、ね、その後キャンプしたらね、四国や、ね、関西からもね、光くんが変わったのを見に来ようって言って来たんですよ、若者が。で来てね、本当に変わってて驚いて感動して帰りましたよね。全く変わったんです。そして今まで、今に至るまで、まあ、うちのユダヤがね、そんなことですね、東京安定教会でね、最もね、動機がしっかりしてね、奉仕しているのは光くんとか言ってね、その光くんがね、祈りのことをね、モチベーションがあんな高い子はいないって言ったというからね、もう井上ちゃんはすごいですとか言ってね、ね、私とは違いますとか言ってましたけど、だからなかったね、その時から変わったんですよ。でその前に受けたという信仰を神様は求められた。感謝感謝だ。で目の前に全然違う風景が来ても、受けたっていうところに立ったらそこなんです。受けたという信仰が。で、受けたっていうところに立っていく時に祈りの答えが現れてくるんですよね。皆さん祈ってると思う。真剣だと思う。でも神様が御心だと分かったとき、言葉が与えたとき、受けたってところに立ってまず感謝に切り替えてほしい。その次はね、具体的に行動するんです。受けたところに立って必要なときに、例えばさっき話した秋元牧師の話ね、何度も話しましたけど、今日そこにポイントを絞って話しますよ。この神様に祈ったら言葉が来たから受けたと信じた。でお医者さんに行ったらお医者さんがはっきり言う、聞くわけですよね。言うわけです、聞く、精霊言うわけですよね。治ったら奇跡か聞きなさいってね。誤解されてますけどね、パウロ牧師は主に従うばっかりに、あの人実はね非常に常識的な人なんです。もともとの性質は結構根回しをして物事を進める超日本人的な人なんです、もともとの性格は。これは主に従うばっかりに全くそうじゃない人生を歩されてますよね。それでね、でもね、ひーと思ったけど聞いたそうですね。精霊が言うから治ったら奇跡ですかって聞いたら、女医さんだった、女性のお医者さんだったそうですね。女医さんがね、奇跡か奇跡的ですって言われたんですって。で、ね、そうですかって言ってね、ほら聖霊ですね、私が治すと伝えなさいってね。これはね、本当にね、やっぱりね、ちょっと勇気がいったと思う。でね、なかなか実際最後にね、パッて言って逃げて帰ってきたってよくね、冗談めかしていますけど、しっかり聞いたんですよ。車乗ってる時ね、よく言われましたねって言ったらね、いや木原君ねって、あれ言わないで帰ったらね、確実に悔い改めてね、で電話してね、先生呼び出してね、言わなきゃいけなくなるって、もっと大変だって、もうさ、もう目に見えていたと、それはちょっとできんと思ったから言ったんだよって言ったんですね。つまりね、受けたというところに立って告白することはいかに大事かを知ってるんです。神様が言われたからそこに立って言ったんですよね。主に言われたから、別に言いふらく必要ないんですよ。でも聖霊が言ったから神様が治しますと言われたんで、面白いんですけど、治った時に長崎にいたらわからない、長崎の病院はね、手厚いんです。うちの子の、妻が東京の、ね、ある病院で妊娠の臨月になって長崎に来て、その後8人子供産みましたけど、こう見てもらう時に丁寧にかけてくれる、丁寧に見てくれさ、丁寧に。だから行ったらもう待たなきゃいけない長い間。でもね、見てくれるからまあいいんですって。東京は違いますよ。その教会はね、もうなんていうの、こうバーって流れるなんだっけ、ベートコンベア、もうね、ピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッピッってこう、もうすごいって言ってました。全く違ったって。いい悪いってじゃなくて、東京はそれだけの需要があるから、そうじゃないと回らないんですね。いいですか、東京悪く言ってると思わないでください。全然違うんだ。だから主治医が退院するときにやってきてお話しするなんてことは普通ないんです。普通だと思わないでください。特別な立場の人とかね、なんかすごい人の場合はそうだけどね、ないんだ。ところが、ベニ君が退院するときにわざわざ主治医がやってきて、お父さんがいなかったんで、僕、起こしちゃったんで、わざわざ主治医がやってきて、おめでとうございますって言って、お父さんにお伝えください。お父さんの勝ちですねって伝えたわけでしょ。つまりその ドクターはね、そのパウロ牧師の言った言葉はすごくここに残ってたんだと思うんです。だからパウロ牧師はこう、まあね、逃げるようにってきたって言ってますけどね、パッと言ったというよりも、いや神様は治しますってきちんと相手の声の声に伝えたってことなんですよ。残ってたんですよ。まあ、神様は癒したんだけど、まあ、主治医の先生はね、クリスチャンじゃないだからお父さんの勝ちですねって言われたんですね。受けたところに立ってたんです。でもう一つは教会でね、神様に皆さんに私が癒すから、それを皆さんにその糧を見せなさいって言われたから、毎週礼拝の旅ごとにね、最後の5分、長い時は15分って言ってました。あと僕が言うんですね、具体的に今の症状、脳波転換波があって、脳に段差があって、半分壊死してて、こういう状況で、運動神経、特に、足が動かなくなって、知恵が確実に遅れると先生は言ってて、一生治らないことで難病してもあれももらったと。でそこまで言って、こう客観的事実ね、医学的客観的事実、しかし神が癒されますって、ここから始まる、神癒されますって宣言がね。で私聞いたらこの後なの、言った後に、当時哲学院ってこう高いところでやった舞台がある、舞台から降りてくるときに言ってました。舞台に足を込めてこう下ろし始めると、来るんですって、治らなかったらどうしようって、こんなこと言ってしまって治らなかったらどうしようって恐れと不安が、ほっとしますね、来るんですって。それでね、席に出てね、神様って言うとね、何、私言ったじゃないけど、あ、そうだったと思って、でまた来週ね、大胆にやるわけですよ、もう信仰の人ほら言ってました。周りだけ見たらすごい信仰の人だって、降りてくるとまた来るんですって治らなかったらどうしようって、もう恐れと不安が、でまた神様って思ったんですって。なんかほっとしますね。神様がおっしゃった言葉に立って、神様はみんなに示しなさいってから言ったわけですよ。で私の妻のお母さんが当時ね、テープで聞いてたんですね、送ってたからね。でね、脇本牧師が変わった日だけど、あれだけはすごいと思うって言ってました。で本当に治ったんです、本当に治ったんです。である時彼がベニヤミ君がそのことを先生かな、高校ぐらいかの時に、近く忘れたけど、なんか言ったん、先生に僕はこうだって言ったら、だ怒った先生、そんな嘘をついちゃいけませんって怒ったんですって真面目ですよこれ。 でお母さん、いや本当にそうだったんですよって、先生びっくりしてたって。大学院まで行ってトップ企業で今勤めてますね。でずっと中学生高校生までリレーの選手ですね。今彼はすごいかっこいいんです、かっこいい。でもね、子供の頃はね、典型的に本日足が短かったんだ。これは悪い意味で言ってるんじゃなくて、今はかっこいいですよ、短かった。なぜかって、これはね、足が短いのにリレーの選手だったんです。秋元教の奇跡って言ってね突然変異って言ってね、秋元さん足速くなかったんですね。ところがね、あ、お父さんすごい速かったけどね、おじいちゃんね、ベニンから言えばね。でも何かって言ったらね、短い、足が短いのにリレーの選手じゃないってことは、すごく速く動いたってことなんです。わかります？コンパスが広かったら別だけど、コンパスは狭いのに速く走れるってことは、すごい勢いで動いたってことなんですよ。ダダダダダダって、つまりまさに足も治ったし、知恵送りになるって言われたら知恵も治ったんですね。言われた通りだったんですよ。でもそれは受けたってところに信じて告白をした、行動したんです。神様に言われたから、お医者さんにも教会のみんなにも。そこだけ見てたらすごく見えるけどね、毎週来たって恐れと不安が、その風が折れた時、こう祝祷した後にね、ふっとりとなんかね、これ治らなかったってちょっとどうなんだろうと、こう怖くなってきたって、なんかほっとしますねでも祈ると神様はそうだったってところに立ったんですよね。で私たちが受けたところに立っていいですか、祈って求めたものは神様は御心だと確認ができたら、聖書から確認できたら、あるいは聖書が言って御言葉が飛び込んできて吟味して確かに神だと分かったら、受けたと信じてまず簡単な感謝し始める。もう受けたところに立って、次は実際に告白し始める。いろんな時にわざわざ人に広くすることはないけど、必要な時にはちゃんとそこに立って語る。で場合によったら行動する。この前雲虹に、私の娘の祈りが証を書いておりました。まあ、本人が公に書いたからですね、あれ もうちょっと詳しく本当はあるんですけども、大学院に入ることになったわけですよね。それは本当は検診したかったから、彼女はすぐにね、なんか聞いたら大学院に入りながら進学校も入るそうですけど、検診したかったんですね。ところが看護師、助産師を取らないと、アジアアフリカ行った時は大きいから、助産師を取るためには大学院に行かなきゃいけないからってことで行ったんですけど、まあ、ギリギリまで待ってで行ったんですね。その結果すぐ行ってたらお金なかったんだけど、まず入学金が40万いったんですけど、コロナだったおかげでお金が全部満ちたんです。コロナだったからいろんなあれができる、でも払えた。そしたらですね、その時ね、また来る振り込み用紙が、前期入学金を12月11日まで払えって、入学もしてないのに すごいね。これいくら、あ、書いてあったから言いますよ。75万。電気だけで。入学金とは別ですよ。まあ、よう取りますよね。ただ、この大学はね、本当にいい大学なんですよ。で、なぜかというとね、病院がね、全部個室でね、すべての部屋に光が入るように作ってあるんです。で、私が、オープンスクールと行けなかったんで、電話して、娘と一緒に見に行ったときね、すぐ対応してくれてね、一番最初に行かれたのはね、チャペルなんですよ。チャペルに最初に行って、この学校はミッションの改革ですと。そして、このチャペル、ここから始まりましたって言って、もう真正面に最初に言ったの。これ好きなんですね。隠さない。ここはここなんだって。で、はっきり言ったの、私、ここは学費が高いんですけど、って言ったら、すいません、高いんですって。理由はって言って、その病院を見せた後に、最先端医療でやっていると。本当に最前線でこの子たちがちゃんとできるようにやって、だからどうしてもお金がかかります、お金がかかるんですとはっきり言われたんですね。私なんかね、すごくすっきりしたんです。教育ってお金がかかるのは当たり前ですから、ああいいなと思ったんで、ここだと思ったんですよね。娘はここだと思ったんで、午後ね、留学のやつをね、聞きに行ったんです。わだわだね、娘は寝ておりました。ここだと思ったん、見心だと思ったん、見心だと思った時に面白い。受験の時ね、推薦一般入試の電気工期ってあってね、3回受けるチャンスがあるんです。で、娘はこの大学にがみこだと思うから、ここを受けるって言って、推薦受けて落ちたら電気、電気落ちたら工期受けるって言ったんで、それでいいって言ったんで、私は当然他も受けるだろうって言ったら、他受けないって、学校の先生も他もって受けないって、で、有名なね、プロポーズは一人しかしちゃいけないとか言って ね、あれはね、本当に言ったんですけど、何が大事かって言ったら、見心はここだから他受けて通ったらどうするのって、見心はここだから、ここ以外は行く必要がないし、行けない、他受けたら通りそうでも落ちる可能性がある、落ちる、でもここは通るって、分かります、通っちゃうと推薦で、先生驚いた。でも推薦通って嬉しかったんだけど、困ったことがあった。お金がない。推薦通って早く入れないといけない。これ大学ね、その時も奨学金を与えて、で、今回ね、院の時ね、元にします話に、75万ね、ないでしょ。で、彼女はすぐ計算してやったら、20万しかない、ね。12月11日に納めなきゃいけないから、そこまでどんなに頑張ってバイトしても、20万ね、生活もあるから。でね、どうしたかというとね、神に言葉を求めた。大学院受けて合格したんだけど、まだ明確な言葉がなかったから、神様って祈ってたら、ヤング礼拝、久保田牧師ですね。で、ペトロ、久保田牧師はペトロの話をした、水を歩く、その水を歩くペトロ説教の時に、来なさいって説教した時に、その来なさいってことがボーン飛び込んできて、本当に神様は大学院に来なさいって言った、あ、そう、神様言ったって分かったんですって、来なさいって、で、確信を持った、あ、これは神様、間違いなく大学院に見殺だって分かったんですって、嬉しかったって。で、その時にね、院が行くのは見殺だったら絶対75万を与えられるって思った。奨学金はね、落ちたんです、実は。でもその時思ったんですよ、落ち込まない、これは神が与えてくれるんだと思ったんですって。で、何したかって、11件書いてあるから言いますよ、7万5000円11献金先にしたんです。7万5000円ですよ、仕送りゼロですからね、1円もしてませんからね、ようやったと思うな。でもね、全然暗くないんです、なんかこ う大決心でもないんですね、もうこれで確実だってこう、ね、言葉を信じて、受けたと信じて、じゃあ絶対お金が来るからって言って、7万5000円、結構痛かった、当たり前ですね、痛くてね。でもやったんですって。そしたらね、2月か3月に来るはずのお金がね、10月かな11月に来たんですね、一つ。その次ね、それまで毎月12日に振り込まれた奨学金がね、すでに与えられた、10時に変わったんです、なぜか知らないけど。12月11日にね、72万か3万来たんです、全部で。もちろん受信劇した後にね、2、3万足りなかったんです。私がその2、3万を出したんです。私嬉しかった。何にもしてられない父親ではなくて、最後は私が決めたんですね。私、神の愛をすごく感じたんです、真面目に。あ、神様本当に私のことも思ってくれて、ね、そこは私がフォローしたんですよね。で、12月11日に全額振り込めたんです。でも、どこで蹴りがついたか知ってますか？受けたと信じたところに立って下げた時ですよね。でもね、多くの人は真剣に言ってるんです。心から信じてるんです。でも受けたってところに立ってないんですよ。御言葉が与えられたら、聖書から御心だと確認できたら、 受けたと信じるんです。これから受けるんじゃなくて、もう受けたと信じるんです。今何にもなくても、何も変わってなくても受けたと信じるんです。カナンの地を与えるとき、神様はもう与えている、与えたって完了形なんです。与えたって言ったんです。これから与えるぞとか言いなくて、もう与えて、与えた、だから行きなさいって言ったんです。信じたのはヨシアとカレブでした。彼らだけが見ました。他の人は全部荒野で死にました。その子供たちが受けたんです。さっきのアブラハムのあの映像もそうですね。アブラハムはイサクを先に出して約束の子なんですよ。でもその約束の子、彼は本気で殺そうと思ってたの、生贄ね。でも戻ってくると告白してるでしょ。戻ってくるって、いや神が備えてくれるんだって。彼は本気で殺そうと思ってたけど、たとえ殺しても灰の中から蘇らせると復活の信仰があったんです。告白してるんです。ちゃんと神は約束だから絶対返してくださるって、行く前に告白してるんですよ。これ、ね、受けたと信じるときにこれを見る、これをね、ぜひ覚えてほしいと思いますね。で、もう一つだけね、証しをしたいと思いますけれども、もう一つ何だったっけ。すいませんね、ちょっとね、眠そうにしてる人が多いのでね、なんかね、そういう人たち見てたら説教飛んでしまいました。すいませんね。もう一つ何だったっけ。え、大きい声で言って。あ、そうそうそう、南牧師の証、何度も話してる証だけど、今日の受けたって信仰のところに立ってお話をしますね。南牧師が、長崎にいた時、彼は当時新学生で、その後牧師なんですけど、想定がそんなことないんです。どんなにハードで忙しくても想定がそんなことないんです。必ず来るんですね。それで、まあ、想定寝たこともたまにあるんですけど、まあ、導いて多かったから寝たかった、ね、まあ、若かったこともあるでしょうけどもね。そしてケンタッキー行くと、ケンタッキーにアイドルタイムって、アイドルタイムってアイドルのタイムじゃなくて、人が来ない時間帯、平日のお昼ね、まあ、一番ぼーっとするときですけど、客も来ない。来てもサイドメニュー、サラダとかアイスかな、なんかいろいろあるでしょ、ああいうのを頼む。チキンを頼まない。ケンタッキーのチキンは2時間経ったら捨てないといけない。もう2時間経ったら捨てなきゃいけない。だからアイドルタイムって、まあ、あれはね、世の中の企業ってすごいから、ちゃんとデータ取ってて、その時間帯 のチキンは決まってる。だからもうね、最低限に決まってる。でその一番少なく作る時間帯だった。ところが蒼天来たらチキンを作りながら眠ってしまった。ようやけどしなかったなって、今なんか2回ぐらいやけどしたそうですけども、その時も必死に乗ったら大丈夫だったそうですけども、まあ、その時もいつもね、やったらふっと寝てしまって、気がついたら2倍じゃなくてね、 2.5 倍ぐらい作ったそうです。うわーっと時も入れちゃったらもうだいぶアウトでしょ。だからちゃんとあげて、それで謝りに行ったんですね、店長に。怒られた、怒られた、ね、でここからですよ。戻ってきてまず悔い改めた。神様もクリスチャンって分かってるからね、証になりませんでしたって、本当にすいませんでしたって。でしかもこれ、ね、眠ってしまって、こんな会社にも目をかけ、ね、こんなことをして本当に申し訳ないです、神様悔い改めすると感謝したね、でも作ってしまったこともありがとうございます、こうなったことも全部感謝します。でその後ですよ、祈ったんです。どうぞ神様これを売ってください、私の失敗を神様覆ってくださいって。もう全く私の失敗で罪ですけど、どうか神様覆ってください、全部売ってくださいって、これ全部売ってくださいって言ったんです。大胆ですね、全部売ってくださいって言ったんです、ね、全部売ってくださいって、もうありえない、普通に考えたら求めた。そしたらね、神様がね、分かった、売ってあげようって来たんですって、思いに。で彼はね、えっと思ってね、ありがとうございますって喜んでね、あ、神様全部って感謝しますって本当に喜んで感謝したんですって。そしたらここからですよね、店長に言いに来なさいって言われたんですよ。はって、いや、店長に私が神様、私の信じてる神様を言ってくれますって伝えに来なさいって、えっと思ったんですって。あってね、怒られたんですよ。こんなこと言ってこない、火に油を注ぐじゃないですかね。でもあなた、若方は私が売るって信じてるんでしょって言うから、はいって言って、じゃあ伝えに来なさいって。売れた時に私がしたということが明らかになるためにって、それでね、言いに行ったんですよ。店長と、なんだって怒ってるからね、いや作りすぎたやつね、私の信じる神様が、エス様が売って売ってくれますって言ったの。店長に怒らなかった、呆れ果てて、もうあってもさっさと戻れって言ったそうですね。まあ、呆れ果てて、2時間でしょ、1時間半一人も客が来なかった。一人も客が来なかった。それでね、ドキドキしてたんですって。そしたらね、人が来たらね、鳴るんですって。チャランチャランって。ね。でね、そしたらね、チャランってなったの、あ、来たって思ったんですって。 でもね、サイドメニューかなと思ったらね、あのチキン何ピースって5ピースとか10ピースとかの、ね、こう頼んできた。ああよかったと思ったらね、その後ね、ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんって鳴り出したんですって。でもね、彼はね、壊れたと思ったんですって。壊れちゃったと思ったんですよ。でびっくりして見たらね、行列ができてるんですよ。しかもその行列でね、さっき言ったサイドメニューしか頼まないのに、頼む人頼む人はみんなチキンを頼むんです。ボンボン売れていく。店長は言ったんですね、ね、南ってね、もっと作れってね。まだ作ったピークが来た、アイドルタイムに。それ一通り終わった後に店長が戻ってきて言ったそうです。あ、お前がいっぱい作ってくれたからお客さんを逃がさなかったって、待たさないから ね、いや本当にありがとう、さっきは申し訳なかったって、お前が作ってくれたからお客を逃がさなかったし、ね、しかも作ったのにもっと売れたんだよね。これありえない奇跡ですよね。店長一番わかるんですね、もう店でやってるからね。いやね、ありがとうありがとうって言ったんだよね。本当にありがとうって言ったんですよね。あれね、あのあれね、映像の時やってましたけど、彼はね、もっと作れてる時に作りながら涙が止まらなかったって。神様はあの、ね、全部売ってください全部売るよって言ったけど、もっとそれ以上のことをされたんです。キーはどこだったかというとね、受けた年にって感謝したんです。もし伝えに行きなさいって言った時に伝えに行ったんですよ。つまり受けた年にてるからできる。わかりますか、言ってること。だって本当に受けたと信じてたら売れるんだから、確実に伝えとけばいいんですよね。これ受けたと信じたところに立つかどうかなんですよ。その時に神の栄光を現れてくる。でそのね、店長ね、次の日ね、あの一緒の人の本持ってったそうです。読んでくれたって忙しいのに。それでその次の次の日のね、そう朝のね、なんかね、みんなでミーティングするときにね、一緒の人の本のこと言ったそうですよね。それで店長ね、救われたの。教会に来なかったんだったけどね、その店長救われたんですって。すごいですね。いやね、あなたの祈りは聞かれてるんです。あなたの祈りは天に届いています。主は聞いておられます。そしておそらく多くのものはもう実は御心なんだと思います。確認してください、ね、思い込んじゃいけませんから。でも聖書から見て御心だと思います。あと言葉が与えられてるなら、その言葉をしっかり握ってまず感謝に切り替えてください。ありがとうございます、与えること感謝しますって。さらに一歩進んで神様に言ってたら、神が語ってきたら、必要な時には告白して伝えましょう。みんなに言いふらす必要はありません。でも必要な時には伝えましょう。そして受けたというところに立って行動してください。その時にね、具体的に祈りの答えが見えてくる。それはね、本人だけじゃなくてね、周りを祝福するんです。例えばベニ君が癒されたことは当然ベニ君にとっても両親にとっても嬉しいでしょうけど、この私の村の牧師たちはね、こういう言葉があった。困った時のベニ頼みってね、伝道会で説教がなくなったらベニ君の証しをすると必ず人が救われるって困った時のベニ頼みってあったんです ね、 こうね。それは何かって、ね、でそれぐらいいろんなところで持ち上げた。特にあのお父さんの勝ちですねって、あれはね、やっぱりね、やっぱグッとくるんですよ。日本の男性ってね、表情出さないけどね、あそこはね、グッとくるものがあるんですね。で皆さんね、あなたが受けたというところに立って、受けたと信じて感謝して、受けたと信じて祈るときに、そこに立つときに神の栄光が現れてくる。それはあなただけじゃなくて周りの人たちも祝福していくということをね、どうだろう、覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、本当に神様、私たちが祈るときに聞いてくださり答えてくださることをありがとうございます。様、あなたが御心とされたとき、言葉を与えたとき、私たちがこれから受けるじゃなくて、いつか受けるではなくて、もう受けたんだ、そこに立って感謝を下げ、もう受けたんだ、そこに立って行動し、受けたんだ、そこに立って告白していくことができるように、そして本当にあなたのその祈りのことを具体的に見て、神の栄光を褒めたたえ、神の愛を深く知ることができるように、力強く導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪がある人は悔い改めしましょう。罪があると祈りが聞かれますので、まず悔い改めしましょう。言われました、何をしてほしいのですか。具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人の願いと求めをしのもとに持ってまいりました。あなたは豊かにそれに応えてください。主は言われます、もっと大胆に求めなさい。求め自体が非常に小さい、求め自体が非常に弱い、もっと大胆に求めなさい。 自分のできる可能性ではなくて、神があなたに言われることを求めなさい。それはあなたにとって不可能です。でも私は不可能する神である。もっと大胆に求め、もっと大胆に願いなさい。あなたが願わないので求めないので、あなたは神の愛を十分に知らない。もっと大胆に会いなさい。私はその願いに応え、そして栄光を表していこうとしております。イエス様、体と心を癒してください。イエスキリストによって心と体を癒されよ。うつ病、うつよ、イエス様によって消えてなくなれ。全く愛をそれを示す不安神経症、パニック障害、躁うつ病、イエス様によって完全に癒されよ。それらの病をもたらした悪しき霊、病の力、その人の力、出て行け。膝の痛み、腰の痛み、背中の痛み、関節の痛み、この痛みをその根本の原因に触れて治してください。イエスキリストによって命ずる痛みを消えてなくなれ。すごく人を気にしています。やめなさい。何の解決にもなりません。あなたは私に目を向け、私の言葉に、私の心かどうかを心に向けなさい。そして私はあなたにはっきり語ります。その言葉によって生きなさい。それはあなたを自由にする。それはあなたを解放する。そしてあなたは自分を取り戻します。その時あなたは再び喜びと命の中に生き始めるでしょう。天様、一人一人の体と心に触れ、健やかにしてください。解放してください。また必要な導きを与え、また必要を満たしてくださいますように、お願いします。すべての必要を満たしてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。
それではお知らせをいたします。週報の内側をご覧ください。本日第二礼拝で短い時間ですね、ネットがちょっと環境が悪くて配信ができなかった部分があったと思います。オンラインを 見てくださった方、申し訳ありませんでした。ダウンロードって言ってですね、今のメッセージは今日中にまた新しく上がりますので、ぜひもう一度ご覧になってください。1番目です。新型コロナウイルス感染症に対する緊急事態宣言はいろいろ解除されつつあるんですけれども、変異ウイルスが世界中で今拡大しています。ですので油断しないで、このままですね、対策を続けていきたいと思っています。でマスク、布製のものではなく不織布のもの、アルコール消毒も時間をかけてしっかりお願いします。で検温も、一応外ではやってる、廊下ではしてるんですけども、朝が早かったりすると正確に測れていませんので、ちょっと体調悪いなと思われた方は必ず自宅でですね、脇に測る体温計で測ってきていただければと思います。またですね、換気も、これから、窓を開けっぱなしで続けておりますので、おります。で空気清浄機もまだ引き続き必要です。あと1年ぐらいはですね、それ以上も必要ですので、重荷を持たれた方はぜひお捧げください。またここに書かれていませんが、トイレですね、便器の蓋を閉めてから流す。こう開けたままだとですね、こう全部こうもしウイルスがある場合はそのまま浴びてしまって壁にもつきますので、必ず蓋を閉めてから流す。これはよろしくお願いいたします。2番目ですが、白馬スネルゴイキャンプ は白馬に行ってのキャンプは今回は中止になりました。コロナ対策もあって中止になりましたが、オンラインキャンプといってウェブで、iPhone とかスマートフォンとかパソコンからキャンプに参加することができるようになりました。なので絶対行けないなと思ってた方もすごいこれはチャンスです。で今週水木金と3日間あります。でウェブですからお仕事されていても見れるときに見れるところ朝昼晩と朝セミナーがありいろんな賜物のセミナーがありでお昼とかそれから夜はもうメッセージがありますのでその全部たくさんあるんですけどもそれ全部見て登録費が5000円で見れます。実際交通費とかですねホテル代と考えるとすごく安くキャンプに参加できることになりましたのでぜひ初めての方ですね白馬キャンプ行ったことないよと思われる方はぜひ登録してください。東京アンテオケ協会から登録することができます。でわからない方はですねお尋ねになってください。3番目、今週伊勢明原誠牧師は3月2日の火曜日の朝10時が大村集会木村拓での奉仕です。で3日から5日はですねこの白馬の時に伊勢牧師だけ東京アンテオケ教会に行ってそこで参加をして、癒しの賜物の講師としてこう奉仕をしますのでぜひ体調のためとあと奉仕の祝福のためにお祈りください。で4番目今週の教会祈祷会はその関係でですね水曜日ではなく3月2日火曜日の夜7時から9時まで行っています。今週だけ初めてですけど水曜日の祈祷会が火曜日の夜に変わっていますので、お忘れのないようにお間違いないようにお願いします。で5番目伊勢明原誠牧師のお母さんの木原康子姉妹88歳がの間質性肺炎が完全に癒されて退院できるよう引き続きお祈りに覚えてください。3月中旬退院予定になりました。お願いいたします。6日金曜日は夜7時半金曜日は夜7時半から賛美委員会夜10時からインターネット委員会になっています。オンラインでの参加もできますので担当者だけではなく賛美に重荷を持たれている方インターネットに重荷を持たれている方はぜひ伊勢牧師の方までご連絡くださりぜひ加わっていただけますようお願いします。そして7番目オンライン会員を大募集しています。今回オンライン会員の方々とともに預言者学校入門クラスを初めてやりまして、先週初めてオンラインしながらオンラインの方にもテストを受けていただきました。で、これからもっともっとオンライン会員の方々に充実したプログラムをできたらなと願っていますのでぜひオンライン会員の手続きをお願いいたします。で、YouTube のチャンネル登録もお願いします。これはオンライン会員登録とは違いますので、お間違いないようにお願いします。8番目、雲の間にある虹のバックナンバーと殉教の本を伝道に用いてください。9番目、聖書ってこんなに面白いと愛するあなたへのインスタグラム YouTube を作る奉仕者を大募集しています。オンライン礼拝しておられる遠方の方でも可能ですのでぜひご連絡ください。からゴスペルトーク with you を毎週金曜日夜8時ゴスペルの風を毎週火曜日夜8時に30分間ラジオ番組放送ずっとしてますので、ぜひ聞いてください。以上です。
はい、他に何かお知らせありますか。大丈夫ですかね。はい、それじゃあ礼拝の後この後ですね時間のある方はぜひお待ちになって帰っていきたいと思います。今週はオンライン礼拝ありますので祈祷会はさっきあったと思いますけども水曜日はありませんのでキャンプに合流ということになります。火曜日の夜に、祈祷会を持ちますので ご了解していただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。婦人祈祷会はどうなるのかな。明日の午前中ですね、オンラインの方でキャンプに来る方いろんなセミナーがありますからそちらに出られる方はそちらに出られてください。はい、それじゃあ、これで今日の第二礼拝を終わりたいと思います。めいちゃんが3月2日あさって福島に帰って3月いっぱい帰られますので31だっけに戻ってこられますので3月は福島の人になりますのでよろしくお願いします。 賛美大会の予選は3月はできないんですね3月しちゃったりしてですねはい、はい、ということになりますけどよろしくお願いいたします。はい、それでは神様に感謝して終わりましょう。ハレルヤ。どうもありがとうございました。感謝します。